続いて市役所だよりです。春爛漫別府幸せエール券の有効期限は7月31日金曜です。期限を過ぎるとエール券、紙デジタル商品券利用不可、エール券の返品返金払い戻し交換第三者への譲渡転売不可。問い合わせ先、別府市エール券総合コールセンター、電話 050-3818-7860、 平日9時から17時まで。スズメバチの駆除費補助金。対象、スズメバチの営巣がある市内の建物または土地の所有者など法人は除くが、登録駆除業者に依頼して要した経費。内容、スズメバチの駆除に要した経費の2分の1を補助、上限1万円。なお、補助金がなくなり次第終了。問い合わせ先、生活環境課、電話 21-1134。認知症予防の研究が始まります。大分大学や民間企業と連携し、認知症及び軽度認知障害 MCI の早期発見予防ツールの開発を目指す研究事業が始まります。内容、身体測定、認知機能検査、血液検査、リストバンド型センサーによる活動データ分析など。なお、必要な方は MRI、PET 検査など。対象、50歳以上、90歳未満の市民。なお、詳細は8月号から順次掲載予定。問い合わせ先、高齢者福祉課、電話 21-1442。国民健康保険対象の皆さんへ、新しい国民健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせを7月中旬に送付します。マイナ保険証の利用登録をしている70歳から74歳の人には、令和8年8月からの負担割合を記載した資格情報のお知らせを普通郵便で送付します。また、マイナンバーカードをお持ちでない、保険証利用登録をしていない人には、資格確認書を簡易書き留めで送付します。なお、マイナ保険証の利用登録をしている70歳未満の人は、資格情報のお知らせ内容に変更がないため、送付しません。引き続きマイナ保険証を使用ください。 1. 75歳になる人、75歳の誕生日以降は後期高齢者医療保険に変わります。 2. 70歳になる人、病院窓口での負担割合を記載した新しい資格情報のお知らせまたは資格確認書のどちらかを送付しますので、誕生月の翌月1日、1日生まれの人は誕生日から使用してください。問い合わせ先、保険年金課、電話 21-1148。病院窓口で支払う自己負担割合、70歳から74歳。医療機関を受診した時の自己負担割合は、住民税の課税標準額などによって判定します。なお、課税標準額とは、総所得金額から各種控除や必要経費を除いた後の金額。自己負担割合の判定。2割負担の人、現役並み所得者以外。同じ世帯に課税標準額が145万円以上で、国民健康保険に加入している70歳から74歳の人がいない場合、なお基礎控除後の合計総所得が 210万円以下であれば該当。3割負担の人、現役並み所得者。同じ世帯に課税標準額が145万円以上で国民健康保険に加入している70歳から74歳の人が一人でもいる場合。なお、次に該当する場合は、申請により自己負担割合が2割となります。国民健康保険に加入している70歳から74歳の人が世帯に1人いる場合、合計収入が383万円未満。国民健康保険に加入している70歳から74歳の人が世帯に2人以上いる場合、合計収入が520万円未満。脱退について、現在国民健康保険に加入している人で、就職などにより他の健康保険に加入した場合や、家族の健康保険の被扶養者となった場合などは、国民健康保険の脱退手続きが必要です。問い合わせ先、保険年金課、電話 21-1148。国民健康保険の限度額適用認定証の更新を7月1日から受け付けます。医療機関を受診したとき、限度額、所得区分によって異なるを超えた自己負担分は申請により高額療養費として支給されます。ただし、あらかじめ限度額適用認定証、住民税非課税世帯の人は限度額適用、標準負担額減額認定証の交付を受けて医療機関に提示すると、医療機関への支払いが自己負担限度額までになります。非課税世帯の人は入院時の食事代を減額することもできます。なお、詳しい適用条件についてはお問い合わせください。更新の申請期間、7月1日水曜から8月31日月曜まで。すでに認定証をお持ちの人は、7月末で有効期限が切れますので、必要な人は8月末までに更新の手続きをしてください。なお、新規申請は随時受け付けます。その場合、申請月の初日から有効となり、申請月前月までの受信分は対象外となりますのでご注意ください。国保税に滞納があると発行ができない場合があります。申請に必要なもの、1、資格確認書、2、現在お持ちの認定証、更新者、3、持参できる人はマイナンバーカード。なお、非課税世帯の人で、長期入院該当者、申請月以前の1年間で入院日数が91日以上ある人は、入院日数を確認できる書類、領収書などが必要です。出張所でも受付できますが、認定証は後日郵送になります。マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の事前申請は不要で、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。ぜひご利用ください。申請問い合わせ先、保険年金課、電話 21-1148。後期高齢者医療対象の皆さんへ、新しい資格確認書、または資格情報のお知らせを7月中旬に送付します。現在の桃色の保険証の有効期限は7月末です。8月以降は年齢とマイナ保険証の利用状況により、資格確認書または資格情報のお知らせのいずれか一方を送付します。なお、保険料額決定通知書とは別に送付します。一部負担金の割合は、令和7年中の所得に基づいて判定しています。資格確認書を送る人、 令和8年8月1日時点で85歳以上の人、令和8年8月1日時点で84歳以下でマイナ保険証を持っていない、または持っているが普段から利用していない人、資格確認書は青色の封筒で書き留め郵便で送付します。新しい資格確認書は水色で、有効期限は令和9年7月31日です。資格情報のお知らせを送る人、令和8年8月1日時点で84歳以下で1と2を満たす人、1直近1年間で6回以上マイナ保険証を利用している人、2令和8年2月から4月までの間にマイナ保険証を利用している人。資格情報のお知らせは緑色の封筒で普通郵便で送付します。マイナ保険証の読み取りができないなどの例外的な場合に、マイナ保険証と資格情報のお知らせを医療機関に提示することで受診できます。資格情報のお知らせのみで受診することはできません。資格情報のお知らせは A4 サイズです。下部を切り取って携帯していただくと便利です。なお、特別な事情があり、資格確認書の継続交付を希望した人には、マイナ保険証の利用状況にかかわらず資格確認書を交付します。申請問い合わせ先、保険年金課、電話 21-1148。
令和8年度保険料額決定通知書を7月中旬に送付します。保険料の納め方については、特別徴収、年金からの引き落とし、普通徴収、納付書での納付または口座振替があります。納め方や保険料額、納期などは通知書をご確認ください。申請・問い合わせ先、保険年金課 21-1148。 介護保険の利用者の皆さんへ、介護保険負担割合証を7月中旬に送付します。要支援・要介護認定または総合事業の認定を受けている人を対象に、令和8年8月からの介護サービス利用者負担の割合を示した介護保険負担割合証桃色を7月中旬に郵送します。介護サービス利用時の利用者負担は基本的に1割負担ですが、65歳以上第1号被保険者の人で、前年中に一定以上の所得がある人は2割または3割負担になる場合があります。令和7年中の所得金額などに基づき決定します。8月からの介護サービス利用時の利用者負担の割合を示す証明書になりますので、利用する介護サービス事業者などに負担割合証を提示してください。3割負担の対象となる人、本人の合計所得金額が220万円以上で、本人を含む同じ世帯の65歳以上の人の年金収入とその他の合計所得金額が、1人世帯の場合は340万円以上の人、2人以上の場合は合わせて463万円以上の人、2割負担の対象となる人、本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、本人を含む同じ世帯の65歳以上の人の年金収入とその他の合計所得金額が、一人世帯の場合は280万円以上340万円未満の人、2人以上の場合は合わせて346万円以上463万円未満の人、1割負担の対象となる人、住民税が非課税の人、本人の合計所得金額が160万円未満の人、生活保護を受給している人、 64歳以下の人。問い合わせ先、高齢者福祉課電話 21-1463。 介護保険の低所得者向け利用者負担軽減。介護保険利用者負担限度額認定。介護保険施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、ショートステイでの食費、居住費について、低所得の人は申請により、所得段階に応じて負担額の軽減が受けられます。対象、生活保護を受給している人、または次の要件のすべてを満たす人。1、世帯全員が住民税非課税であること。2、配偶者が別世帯でも住民税非課税であること。3、預貯金などの額が一定以下であること。申請に必要なもの。介護保険被保険者証。本人及び配偶者名義のすべての預貯金通帳の写し。なお、詳細はお問い合わせください。注意事項。有効期間は申請月の月始めからとなります。すでに軽減を受けていて継続して利用する人は8月31日月曜までに窓口または郵便、筆着で更新の手続きが必要です。社会福祉法人などによる利用者負担額軽減制度。次の1から6をすべて満たす人は、社会福祉法人が提供する施設及び訪問介護サービスなどの利用者負担額のうち、100分の25を軽減します。1、世帯全員が住民税非課税。2、単身世帯で年収150万円以下、預貯金350万円以下。一人マスごとに年収で50万円、預貯金で100万円を加算。3、活用できる資産がない。4、親族などに扶養されていない。5、介護保険料を滞納していない。なお、介護保険施設、ショートステイでの食費、居住費の軽減については、6も含む。6、介護保険負担限度額認定証が交付されている。申請に必要なもの。介護保険被保険者証、印鑑、通帳、令和7年1月1日から現在までの記帳済みのもの、年金改定通知書など。注意事項、有効期間は申請月の月始めからです。すでに軽減を受けていて継続して利用する人は7月10日金曜までに更新の手続きが必要です。申請・問い合わせ先、高齢者福祉課、電話 21-1463。 高齢者世帯の改修工事費用を補助します。主にバリアフリー改修工事に関わること。交付対象条件、次のすべてに該当すること。別府市に住所を有し、かつ居住している65歳以上の高齢者がいる世帯であること。市税を完納している世帯であること。世帯員全員の前年の所得総額が350万円未満であること。世帯員に18歳から64歳の人がいる場合の収入においては、公的年金などを除く。過去にこの事業、在宅高齢者、住宅改造助成事業、在宅重度障害者、住宅改造助成事業、または廃止前の大分安心住まい改修支援事業の補助金の交付を受けていないこと。この補助金を申請する年度において、3世代同居世帯、子育て世帯リフォーム支援事業補助金を申請しておらず、かつ過去に同補助金の交付を受けていないこと。施行者要件、次のいずれかに該当すること。別府市内に主たる事業所、本店を有する法人、 別府市の住民基本台帳に記録されている個人、住宅条件、高齢者世帯が居住している住宅、なお住宅所有者の同意が必要、対象工事、バリアフリー改修工事など、30万円未満の工事は対象外、補助金額、補助対象工事費の 20%、上限30万円、申請期間、7月14日火曜から12月4日金曜まで。なお、申請受付は先着順、募集は予算の範囲内で行うため、上限に達し次第締め切り。受付開始の8時30分時点で窓口で複数の申し込みがあった場合は、抽選で順番を決定。注意事項、すでに着工している工事は対象外です。詳細はお問い合わせください。申し込み問い合わせ先、高齢者福祉課、電話 21-1442。
3世代同居、子育て世帯の改修工事費用を補助します。交付対象条件、次の1または2に該当し、かつ3と4のすべてに該当すること。1、別府市内に住所を有し、18歳未満、当該年度4月1日時点の子ども、新生児に母子健康手帳で出産予定が確認できる子どもを含む、3世代以上で構成される世帯、出産、転居などで新生日以降に3世代同居となる世帯を含む。2、別府市内に住所を有し、18歳未満、当該年度4月1日時点の子どもを含む世帯、新生児に母子健康手帳で出産予定が確認できる子どもを含む、かつ世帯員全員の前年の所得総額が600万円未満。3、市税を完納している世帯であること。4、過去にこの補助金及び別府市高齢者世帯リフォーム支援事業補助金の交付を受けていないこと。また、国などからこの補助金以外の補助金の交付を受ける場合は、補助対象経費が重複しないこと。施工者要件。次のいずれかに該当すること。別府市内に主たる事業所、本店を有する法人。別府市の住民基本台帳に記録されている個人。住宅要件。別府市内にある既存住宅で行う工事。既存住宅を購入する場合も含む。マンションなども対象とするが、占有部分のみ対象。対象工事。交付対象条件1の場合は、玄関、トイレ、浴室、キッチンの部位のうち1部位以上を改修または増設する工事。2の場合は、子供部屋などの増改築工事。子供のために行う便所、浴室や洗面所工事。対面キッチン、リビングの改修工事。階段の手すり設置などの安全対策を行う改修工事。子供が遊べるテラスやウッドデッキの設置及び改修工事。なお、1、2ともに補助対象工事費用の合計が30万円以上であること。補助金額、交付対象条件1の場合は、補助対象工事費の 50%、上限75万円。2の場合は、補助対象工事の 20%、上限40万円。なお、18歳未満の子供が3人以上の世帯は、補助金額が加算されます。申請期間、7月14日火曜から12月4日金曜まで。注意事項、受付は予算の範囲内で行うため、上限に達し次第締め切ります。 なお、受付開始日の午前8時30分時点で、窓口で複数の申し込みがあった場合は、抽選で順番を決定します。すでに着工している工事は対象外です。昭和56年5月以前に建てられた耐震性のない木造住宅で申請を行う場合は、リフォーム工事と合わせて耐震改修工事を行うことが条件です。同時に行う世帯を区切るための間仕切り壁やドアの設置工事、省エネ改修工事、窓、外壁、屋根などの断熱化に関わるもの、なども補助の対象です。詳細はお問い合わせください。申し込み、問い合わせ先、子育て支援課、電話 21-3099。金婚式を迎えるご夫婦をお祝いします。対象、令和8年4月1日から令和9年3月31日の間に、結婚50周年を迎えるご夫婦、昭和51年4月1日から昭和52年3月31日の間に婚姻届を出されたご夫婦、お祝い品、お祝い状、記念品、申請方法、高齢者福祉課、または各出張所にある申請書に必要事項を記入し、戸籍謄本を添付して申請。なお、戸籍謄本の請求には、手数料450円、顔写真付き身分証明書などが必要です。申請期限、7月31日金曜。申し込み問い合わせ先、高齢者福祉課、電話 21-1442。全国瞬時警報システムの一斉情報伝達実施。日時7月1日水曜日11時から。場所市内11カ所のサイレンスピーカー。試験放送ですのでお間違いのないようお願いします。なお放送内容が不明の場合はテレフォンサービス電話 0977-85-7699 まで。問い合わせ先、防災危機管理課、電話 21-2255。祝日のゴミ収集、7月20日月曜祝日は、当該対象地区のゴミの収集を行います。8時30分までに決められた場所にお出しください。収集日は、ゴミカレンダーにも掲載していますので、ご確認の上お出しください。問い合わせ先、生活環境課清掃事務所、電話 66-5353。市営住宅入居者募集、申し込み期間、7月6日月曜から14日火曜日まで。抽選日、7月25日土曜。一般公営住宅12戸、募集住宅を、募集住宅名、等、階数、入居基準の順に紹介します。向かい原、A 棟、1階、単身者家族。北住、C 棟、3階、単身者家族。亀川、C 棟、3階単身者家族。亀川 D 棟3階単身者家族。平田4階家族。新別府 B 棟1階家族。総園 A 棟1階家族。小倉 A 棟2階家族。浜脇高層13階家族、亀川 B 棟5階家族、募集戸数は2件あります。西別府 B 棟1階家族5人以上、松原 特攻賃4回、若年夫婦、若年単身者。なお、申し込み資格、注意事項など、詳しくはお問い合わせください。申し込み、問い合わせ先、別府市住宅管理センター、電話 21-2200。私たちの願い、自分ごととして考える多様な性のあり方。令和5年に性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律、LGBT 理解増進法が施行されました。この法律が目指すのは、すべての国民が自分の好きになる性や心の性を問わず、不当な差別なく等しく相互に尊重し合いながら共生する社会の実現です。性的マイノリティ、性的少数者は LGBT の人だけではなく、例えば自分の性について迷っている人、クエスチョニングなどの頭文字の Q を付け足したLGBTQ、その LGBTQ に当てはまらない様々な性のあり方を表すプラスを付け足して LGBTQ プラスという表現をすることもあります。また、近年は性的マイノリティに限らない全ての人の性のあり方を包括した表現をされることも多くなっています。多様な性のあり方について、自分のこととして考え、理解しましょう。7月の無料人権相談、お気軽にご相談ください。日時、8日水曜10時から12時、13時から15時。場所、市役所4階、4F-2 会議室、予約優先。問い合わせ先、共生社会実現、部落差別解消推進課、電話 21-1291。